2024年の頭はですね、そのグリーンスクールのあるバリ島に、長期滞在、3週間弱滞在してですね、いろいろ見てたんですけれども、本当にですね、観光地ですね、南国、楽園っていう感じで、ホテルのプールとか、もう娘がすごい気に入っちゃって、めちゃくちゃずっと遊んでる。で、近くにホテル以外にも、プール施設、超すごいプール施設みたいなものがあって、そこで、ほぼ一日中いるみたいなことをやっていて、で、それが1日2日3日続くとですね、娘がもう本当に遊びたいっていう状態になって、で、もう朝から朝ごはんも食べずにプールに行くんだみたいな。で、妻はちょっとって言ってるんですけど、僕がじゃあ見てくよって言って、僕も朝ごはん食べずに娘にこう付き合って、昼までってやってると、もう疲れてきちゃってですね、僕の方が持たなくなって、その午後から、もう一気に体調崩して、胃腸がやられる気味な感じになったんですね。もう胃腸が弱く、海外あるあるですかね。その現地の水飲んだりとか、合わなかったりすると、胃がどんどん弱くなっていったりみたいな。あとは、そのバリ島で出てくる食べ物っていうのは結構味濃いめなんですよね。味濃いめ、油多めみたいなところがあって、それが、最初は美味しい美味しいなってやってるんですけど、それが続くと、やっぱちょっと、なんていうか、慣れない。結構きついなっていう感じになってですね、ちょっと雲行き怪しくなってきたんですよ。最初の3日目ぐらいから結構危なくなってきて、もうそういう胃腸もやれるし、で食も合わないし、で弱っていって、ああどうしようみたいな感じですよね。でさらに年末年始の2024年の頭ですので、日本では地震が起きたりだとか、あとは飛行機の事故が起こってしまったりとかっていうのを、なんて言うんでしょうね、まだ日本にいて味わってたらまた違ったと思うんですけど、外にいて、楽園にいて、わざわざ、観光地で、みんなが遊ぶ場所に来て、でも遊べない状況になって、お腹痛くですね。遊べない状況でいるのに、日本の方々は困ってるみたいなことを、ぐるぐる考えちゃって、今僕はこれ何してるんだろうみたいな、このままでいいんだろうかみたいな、すっごくメンタルをもうぐるぐるになっちゃって、それがもうバリ島の1週間目。とかなので、実は結構最悪でしたね。もう本当にひどい状況で、娘は遊ぼうよ遊ぼうよって言ってくるけども、親がもう疲労しちゃってるんで疲れちゃったのにごめんねって言ったら、もうだんだん機嫌悪くなってくるし、妻もね、それに引っ張られてどんどん機嫌悪くなる。そもそもお腹やられてますから、で僕もやられてるみたいな感じで、でみんなぐったりしてぼーっとしてみたいなことが頭に結構ギュッときたんですよね。でそこでどうしようかなって考えてた時に、意識のピラミッドとか思い出して、で、やっぱりそうだよなっていうことにすごく気づいたんですよね。ここで意識のピラミッドのところと、あと今回のところでお伝えする遊びに必須な3つの資本というものですね、これがないと遊べないんだということが分かったもの、これ3つあるんですけど、1つは体、健康ですね。自分の体が健全じゃないと遊べない。もうこれはもう当たり前ですね。どんな場所にいても体が良くないと遊べません。はい。こういうことです。で、あとは仲間。二つ目が仲間。これは、一人で遊んでるっていうのはもちろんいいんですけど、でも一緒に遊んだらやっぱ楽しいんですね。娘はもうとにかく誘ってくる。一緒に遊ぼうよ、遊ぼうよってどんどん呼んでくるのは、やっぱり一緒に遊ぶと楽しいからって分かってるんですね。一人で遊ぶのもいいけど、仲間がいるともっと楽しく遊べる。で、もう一つが環境です。環境も良くないと遊べないと。で、当時僕沖縄に住んでるんですけど、そこからバリ島に行って同じぐらいだろうと高く食ってたらもっと暑いんですね。沖縄も暑いけど、バリ島は本当赤道に近くてめちゃくちゃ暑い。それにかなりやられてですね、全然元気でんみたいな。だから体、仲間、環境、この3つがないと遊べません。で逆に言うとですね、この3つがしっかり、逆に言うとというか、この3つがしっかりしてるかっていうのは、例えば仕事を遊びに取り入れるっていう本来のね、この講座の目的でいくと、非常に重要かなと思うわけですね。わかりやすいので言うと、環境、職場環境どうでしょうか。で、あとは仲間、自分の意見を肯定してくれるような仲間はいるでしょうかと。そして体、そういう環境、仮にね、環境も良くない、仲間もあんまりいないっていう時に、それに負けてくよくよ、自分の体が弱ってしまってないでしょうかというところ。で、ここに問いかけていくと、非常に、ヒントが出るかなというところですね。で、実際というか、で、僕がですね、そのバリ島で、この3つが本当に大事だなと分かった時に、じゃあどうするかということですけど、一番手っ取り早いのですよね。 はやっぱ体に働きかけるというところですね。体、この中でも体です。仲間、隣の人に働きかける、人を変えるっていうよりも、で環境、大きいもので変えにくい、もう特に暑さとかどうしようもないですから、バリ島の場合。じゃあ体ですよね。体に働きかける。で、実際これはですね、意識のピラミッドにおいても、頭、心、体ってこれ全部こう連動してるんですね。連動していて、で、頭、で、くよくよしちゃってるじゃないですか。くよくよしちゃってるのを頑張っていきなり、上向きだ、元気だ、ハッピーだ、みたいな、ポジティブシンキングだ、みたいなのってめちゃくちゃ難しい。で、どんだけ、意識を変えたと思ってもすぐ弱っていってしまう。それはなぜかっていうと、体がそっちも影響を受けていて、体に引っ張られたり、心に引っ張られたりするわけですね。なので、一番手っ取り早いのは体を変えてしまう。なんかまあ心、感情を変えていくのも、頭で言ってるだけで感情は変わらないとか、例えば、いい言葉を連呼する、アファメーションとかいう方法ってありますけれども、私はついてるついてるとか言ってみたり、私はお金持ちお金持ちって言ってみたりと、私は仕事できるできるって言ってみても、心がいやでもなそんなことないしなみたいな思ってると、やっぱりそれはできないっていうか変わらないんですね。でもそれよりはもうそこやって意識とか感情心っていうのをコントロールしようとするの結構難しいので、そうじゃなくて体をしっかり変えてしまう。体が健康であれば、体が元気な状態であれば、自然と感情も良くなってきますし、意識も前向きに変わってきます。なので体を変えるということで、早速バリ島でやったのはですね、出汁を変えるということをしたんですよ。出汁を変えるというか、出汁を飲む、日本食のスーパーを教えてもらって、もうそこに行きますって言って連れてってもらって、でそこで出汁購入。インドネシアのバリ島の味濃い食べ物、美味しいんですけど、それが続くときついってことだったんで、やっぱりこう繊細な日本人に合った出汁飲むと、もうめちゃくちゃ落ち着くんですね。ほっと、なんか心から安心、はぁって、日本、ここでも日本に触れられるんだみたいな、はぁってすっごくリラックスできたんですよ。めちゃくちゃリラックスできて。で、さらに、そういえば忘れてたと。やっぱり旅行に行ったりして環境変わると、今までやってきた習慣をもう忘れちゃうんですね。僕、毎晩とか毎朝にですね、自分の体を整える習慣で、そして意識を前向きにしていく習慣があるんですけど、まあ、呼吸法とか発声法を使ってですね、自分の意識を前に向けていくっていうことをするんですけど、これを完全にやってなかったなと。あ、まあそうか。で、それでやってなかったから、こうメンタルが落ちたっていうのも、なんかこう実証が取れて、自分の中でもやっぱりこれやっていくといいんだなっていうのが確認できましたね。で、実際にそれを始めていくと、出汁変えて呼吸法発声法やってっていうので、自分の意識というよりもまずは体から変えていくと。で、そうすると元気がやっぱり戻ってくるんですよね。あ、そっか、自分なんかくよくよしてたけど、それってこのなんか環境に負けてたんだなみたいな、その環境からこう影響を受けて、環境とか目の前に起こってる出来事から影響を受けてしまって、で時にはもう自分が今こう影響しようのない、外側にバリにいて日本に対してできることってなかなかないのに、それをくよくよくよくよずっと考えてしまってたと。これは良くないなっていうことに、本当に体をしっかり整えてから気づけて、そうだそうだと思って、もう体をガッと圧上げていく、これをしていったんですね。で、そうすると元気も出てきて、でちょうどその折に出会ったのが、このバリ島の中の、商業施設の中にゴーゴーカレーが入ってたんですよ。くしくも石川県のゴーゴーカレーですね、石川発祥の日本企業、カレー企業があって、でもそこにめちゃくちゃ応援してもらった感じなんですね。この胃が戻りかけてきた時に、そのゴーゴーカレーを、で本来だったら、いやでもここで弱ってるからなんか食べちゃさらに悪くするかもしれないと思って、カレーとかカツとかね、あんまり選ばないところなんですけど、でここでやっぱりもう腹くくる、意識をもう高めるんだと、前向きにするんだっていう気持ちに慣れていたので、それをもうあえてやっていくということをして、ゴーゴーカレーで、カツカレーで俺は勝っていくんだみたいな気持ちをクッとこう腹決めてですね、入れて、でそうするともう美味しいんですね。めちゃくちゃ美味しいし、なんか石川県で地震で大変な状況で何もできないけど、せめて何かの応援になればいいなっていう、石川県の企業さんのカレーを食べられたっていうところで、なんかここでもこうつながりを感じられて、なんか本当にこれから自分の人生を良くしていくためにここに来たんだから、そのバリ島で学校の見学をしたり、住めるかどうかという調査をしたりっていうために来たんだから、それをこれから自分が楽しんでいかなきゃいけないじゃないかっていうところにこうグッと 買われたんですよね。はい。で本当にあそこはなんか応援の力をもらえたし、さらに自分でも、何かこう貢献できた、少しでも関われたっていう感覚を持てたので、非常にいいところ、つながりを実感したタイミングでした。はい。まあ、ここのところをまとめるとですね、まあ、変わっていったのは、やっぱり体にアクセスしていくというところですね。で、その体の中でも、特に意識がくよくよしているときに、ポイントなのはもう、お腹です。腹圧。圧。腹の、例えば腹の底から声出せとか、腹くくれとか、腹決めて挑めとか言うじゃないですか。腹なんですね。もう腹をしっかり圧力高める。で、お腹の中には胃腸。腸は第二の脳って言われたりしますから、胃腸の状態が悪いと、実際にそこも、思考もくよくよしていくんですよね。なので、ここをしっかり整えていくと。まあ、食事で変えていくっていうのももちろんですし、あとは、呼吸法とか発声法とか、コメント特典のワークに入れようかなとか思いますけれども、そういうことをして、しっかり自分の体、器を作って、腹圧上げて、腹決めて、前向きに進んでいく。この決めるっていうのが非常に重要なんですね。前の第一番あたりでもアパホテルの社長の話がありましたけれども、意見に流されるんじゃなくて、私はこの意見を信じますとこう腹決めると。これが非常に重要で、これをしていくことで自分の意識を変えていけるし、前向きな気持ちになっていけるし、そしてその気持ちでもって周りに働きかけていくということができるということですね。はい。まあ、そんなことなんですけれども、遊びに必要な3つの資本。まだ体しか関わってないですね。今お伝えしたところで言うと。で、体、仲間、環境というふうにありますけれども、これをですね、さらにより使いやすくしていただくべく、こう、新意識のピラミッドということで、意識のピラミッドをもうちょっと拡張したものを紹介していきます。で、これがですね、頭、心、体っていうところにあるんですけれども、その下に環境とか仲間、そして、それをセットにしたコミュニティみたいなものがあると。で、そういったところから人は大きく影響を受けてるんだよということを、改めてここに書き直してみました。で、ここまでいくとですね、頭の部分は潜在意識。で、心と体で潜在意識 95% って書いたんですけども、もっと実は広い意識っていうのが研究されているものであって、それは集合的無意識というものがあります。はい。集合的無意識です。で、これはですね、どんなものかイメージつきやすいのが、ちょっといくつか挙げたんですけど、例えば強豪校、野球の強い強豪校、そして進学校、東大何人輩出、京大何人輩出みたいなことをしてる進学校とか、そういうのは非常にイメージ湧くんじゃないかなと思うんですけど、例えば強豪校にいるとなんか入ってるだけで野球が上手くなったり、なぜなら質の高い練習ができるし、さらに例えば強豪校にいるとプロの選手が入ってきたりするわけですね。 OB のプロの選手が練習に来たりして、あ、なんか自分もそうなっていくのかなみたいな意識が自然とこう芽生えてくるというところで、どんどんどんどん競合が生まれやすい環境ができていって、それが強化されていくという感じで、みんなで共有していくような意識というものが、環境として存在するわけですね。はい。で、他には例えば国民性、県民性みたいなところも同じくです。まあ、日本にいる人ってこうだよね、お財布拾うよねっていうことだったり、県民性、ある県は早めに寝るんだみたいなことって、なんとなくあるじゃないですか。こう、私たちはこうするよねみたいなものです。はい。集合的無意識っていうものが、環境とかコミュニティにはこう形成されていってですね、それから大きく人は影響を受けていくということですね。はい。だから多分バリ島にいたらバリ島の思考になっていきますし、沖縄にいたら沖縄の思考になっていく。僕もですね、沖縄に来てからすっごく、東京から沖縄に移住したんですけれども、自然に囲まれているなっていうのが分かってくると、なんかこう自然と触れることだったり、自然のことを考えるっていうのが自然とやっぱり時間として増えていきますし、沖縄暑いんでなんか何も考えられなくなる瞬間がたまにあったりして、それによってもっとこう仕事の仕方が変わってきたり、沖縄、ウチナータイムって言ったりしますけど、こう、なんて言うんですかね。緩やかな時間、納期を守らなきゃみたいなとか、絶対こういう風にしなきゃみたいな意識がだんだんこう柔らかく、まあ、なんくるないさ、みたいな感じに変わっていったりとか、それはやっぱり環境から受けてきたものが大きいなという風に感じます。はい。で、あとは体の部分。これにセットして体の健康であったり、衣食住ですね。食べるもの、住むところっていうのも非常に、同じく環境みたい、環境要因に近いところで大きく影響を与えていくというのが、この新意識のピラミッドという図の説明ですね。はい。なんですけれども、ここまで意識していくと。 そうすると自分がより楽しめるにはどうすればいいかっていうヒントが見えてきます。はい。で、この集合的無意識っていうのは、例えば会社で言うと風土とか制度とか、まあ風土、企業風土ってありますよね。組織の風土、私たちってこういう人だよねっていうか、こういう動きをするな、みんな、みたいな。これって、やっぱり風土として根付いているものであり、そこから人は大きく影響を受けるということですね。はい。まあ、こうやって拡張した新意識のピラミッドを眺めていくとですね、まあ、その中に、この遊びに必須な3つの資本っていうのが入っていて、で、体、環境、仲間というようなところ、もうそこから私たちは大きく影響を受けて、それで心がこう、決まっている。で、なんか、職場とかで嫌な気分になったり、落ち込んでいったりとか、まあ、職場に限らずですね、そういうことってあると思うんですけど、それは、なんか、決して自分が悪いからとか、なんかそんな話ではなく、環境から大きく影響を受けている可能性もありますよっていうことを、ちょっとこう、考えてみていただきたいなと思います。はい。まあ、そもそも、例えば、なんかアイディア出しても潰されるような企業風土になってしまったら、なかなかやっぱりそこ、突き抜けていくには、力がいりますし、自分が悪いからっていうよりも、やっぱりどうしても流されてそうなってしまうっていうことだってあるんですね。はい。だからここが体、仲間、環境というところがこう自分の心を決めて、でそれで思考も決まっているっていうような感覚になっていただくと、例えば遊ぶ研修っていうのをやるときに、そんなん絶対ダメだって いるようなそういう人がいる環境でなかなかこういう話できないですよ。でもやっぱりちょっと興味があるなと思って、こうやって聞いてくださる人たちに届けるということによって、あ、そうだよなっていう、こう仲間が僕としてもだんだん増えていくということになってくるわけですね。はい。で、こういうところに働きかけるのに一番大事、じゃあどうやって働きかけていくかっていうと、例えば体から、まずは自分の体、まあ中でも腹ですね、一番重要なのは腹決めると。で、組織をもし、今の場所が良くないと自分で感じていて、それを変えていきたいのであれば、まずは自分が腹決めなきゃいけないんですね。周りがこうだからこうだからこうだからって意識を決めてたら、それはまあ自然と影響される。まあ人ってもうそういうもんなんですけど、自然とアンダーな状態にいてしまうということですね。アンダーな状態をもう自分が気づかないうちにそうなっているわけですね。はい。だからもうそれに負けないぞと。私はこういう場所を作りたいんだと。腹くくる。決める。これが大事なんです。だから遊ぶ。組織を遊ぶように、仕事を遊ぶように楽しみたいぞって思ったら、ぜひこれ決めてみてください。腹決める。で、コメント特典のワークとかもぜひ一緒にやりながら決めていきましょう。で、そして腹決めて、仲間、最初に環境でみんなに、じゃあ今から遊びましょうみたいなやると、なんだお前っていう反発の声が出てきます。まずは仲間を見つける。一人でいいので、この話に賛同してくれる人は誰かいないかなってこう探すわけですね。で、その人に、こう、ちょこちょここう、打ち明けて、で、仲間を作っていく。あ、それいいですねって帰ってきたら嬉しいですし、そことコミュニケーションを取っていったら、より良いものが生まれる。で、それをじわじわと広げていくというところですね。で、これは、アクトダオでも5アクト理論というものを使って説明したりしてますけれども、まずは内側を高める。自分がアクト行動してみて、そしてリアクト、仲間から反響が返ってくる。で、リアクト、インタラクト、その仲間と交流をしていく。そうすると、それが周りの人が、お前らなんか集まってやってるけど、それ何やってんのとか、なんか最近君たち、なんかこう乗ってるよね、なんかしてるのみたいな感じで、こう外から反応が来る。アトラクト、魅了していくわけですね。で、そういう人が、じゃあちょっと面白いな、どんどん一緒にやらせてよ、というふうにこう入ってきて、そこからインパクト。それが広がっていく。どんどん広がっていって、たった一つ自分の行動を変えるというところから、それが広がっていく。まあこれをアクト。DAO の中で、まあ、5アクトモデルというふうに作ってますけれども、こういうことが起きてくるわけですね。そうやって、環境とか仲間に働きかけていく。で、そうすると、さらに、自分の心もこう、また決まってきますから、心もどんどん良くなっていって、で、それはさらに循環していく。で、そうやって自分の心が良くなってきたならば、自分だけじゃなくて、周りにも働きかけられるようになると思いますので、その時にサステナビリティの本質、次を良くするというイメージで関わっていく。自分の体が次も働けるようにいたわってあげる。そして仲間がどんどん増えていくような関わり方をする。仲間も喜んでもらえるような関わり方をする。そして環境が良くなっていくような働きかけをすると。そういうことを意識していくと、すごくいい循環が巡っていきます。はい。で、それで、この新意識のピラミッドというものなんですけれども、これ、グリーンスクール、まあ、バリ島のグリーンスクールでもう一つ驚いたことがありまして、このグリーンスクールのバリュー ていうものの一つの中にも、これ意識のピラミッドのこと分かってんなっていうものがあったんですね。これ何かっていうと、3つのバリュー、まあ、バリューの中の3つのルールというのがあるんですけど、その中の一つに Let your environment be your guide と、まあ、環境をあなたのガイドにせよというものがあるんですね。これもう意識のピラミッドのことを理解されてますよねっていう感じですよね。要は環境から私たちは大きく影響を受けているんだと。でそれを変えないことには自分がどんだけ意識を変えて、こうしますみたいな言ったところでまた引っ張られちゃうよと言ってるんですね。実際グリーンスクールっていうのはこの環境が大きく影響を与えるということで校舎を竹にして、校舎が竹で外が廊下の環境、外と中の境目がないような、まあ、そうやって、そして自然をおのずと意識していくようなそういう環境を作ったということなんですね。はい。だからやっぱり意図するものがあったならば、それをもとに環境を変えていきましょうと。遊び心を増やしていきたいのならば、周りにも遊び心が溢れるような工夫をやっぱりしていく必要があると。で、僕のいた会社ですね、サイボーズ株式会社という日本の中でも、まあ、働き方改革という文脈で非常に面白い会社があるんですけれども、そこがですねやっぱり環境が大きいということでオフィスの開発に非常に力を注いでまして、例えば入ってきた時、会社に入っていった時にはもうそこは芝生の公園みたいになっていたりとか、公園でみんなで待ち合わせするという意識で、まあ、お客様とかパートナーさんの企業さんにもこう接してもらう、過ごしてもらうことでサイボーズと一緒に働くワクワク感とか、そういう気持ちを持ってもらえる、まあ、そういったところに非常に気を配っているっていうところがあって非常に面白いので、まあ、このグリーンスクールとサイボーズに共通点がないかなっていうのも、まあ、この先見ていきたいなというふうに思います。はい。まあ、こんな風にですね、この中でも一番手っ取り早く変えられるのは自分の体であるということで、まあ、体を整えるっていう目線はぜひですね、まあ、仕事の中に活かしてみてください。あの体がやっぱりですね、あのひねくれた意見を言う人は体もひん曲がってますよこういうことを言うとなんですけれども、で頭が硬い方はだいたい腕組みしてふんぞり返って座ってますよ。はい。まあ、これは体がもうその人の思考を決めているという気持ちで、まあ、そういう目線でもってですね、こう周り見てください。ぜひあのそうするとあの人の感覚とか非常に分かりやすくなってきます。面白いです。あの人のパーソナリティがなんとなく想像できたりして、そうやって遊びながらこの知識とかも深めていくと、あ、確かに体ってなんか人の性格に影響してそうだなとか、で、あの人みたいになりたいから、なんかあの人の真似をしてみようかなって、こう体から入っていったりですね。あの、衣食住の衣、着るものとかも、なんかこう憧れの方がいたら、ちょっとその人みたいな服を着てみようとか、そういうふうに、ちょっとずつ自分の包む環境からですね、変えていく。そしてそれを一番手前で受けてるこの体から変えていくということで、自分の心も意識も前向きに、そしてワンダーになっていけますので、ぜひですね、この習慣やってみていただくと面白いんじゃないかなと思います。